これまたは人生を無理やり楽しむための人間参加キュレーション番組です。皆さんこんばんは。今日も始まりました、これまたです。まずは自己紹介からいこうと思います。都落ちの元シナリオライター庄司です。よろしくお願いします。
末端漫画家キワです。よろしくお願いします。
はい、最後にサラリーマンシャです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先週は岩ちゃんと吉田くんで俺をネタにして無理やり一回作ってなんとかするっていうのをやっていただきありがとうございました、
うん、楽しかったです。一生喋れる
やりたいな、
うん、ネタに仕上がってないや俺ほんとね、新型コロナウイルス感染症でございましたよ。
分かってたね。
もう本当に辛かったし、今もねもう1週間以上は経つんだけど、で熱は下がったんだけど、うん、倦怠感とかね、味覚障害、嗅覚障害、まだ残ってるよ。
おフルパッケージじゃないですか。
緩和された時にさ、うん、もうマスクはご自身の判断でってなった時、早々にやってられっかよってマスクを取り払ったのに、
そうだったな、俺
マスキャストオフした途端にかかってるからまんまと。
まあそういうもんですよ、大体が。だって緩和されたって言っても根本が解決してるわけではないからね。やっ
ぱしてないね、何も。そうね、もう慣れたっしょ、ね、みたいな感じだもんね。
これ以上規制してもね、社会が壊れちゃうでしょっていう理由の方が多いだろうからね、うん、いやそんな感じでまだ全然本調子じゃないんだけどね。なんか話引っ張ってくれよ、二人とも。
はい、じゃあお便り
はい、じゃあお便りいただいてるんで、うん、お便り久々に読みましょうか。
はい、今回はですね、多少さんですかね。
いつもありがとうございます、多少さん。
ありがとうございます。はい、じゃあ読み上げさせていただきます。
おい、
こんにちは、いつも楽しく聞かせていただいてます。
ありがとうございます。
突然なんですが、皆さんにアドバイスいただきたくお便りを送ります。僕は好きなものをどう好きか、なぜ好きなのかがうまく言葉にできないです。俺またの皆さんはオカルト話や漫画や音楽といろんな好きなこと、楽しいことを話すのがうまいなと思います。皆さんのお話を聞いてるだけで僕もそれのことが好きになったような感じがします。でもいざ自分が好きなものの話をしようとすると最終的にかっこいいとかもうなんか良いみたいな力技みたいな話になってしまいます。長くなってしまいましたが、好きなこといやものを相手にうまく伝えるために何かアドバイスはありませんか。わかりづらかったすぐ大丈夫です。これからも番組楽しみにしております、というお便りをいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございま す。
多少さんはね、音楽家でギタリストの方なんですよ、でツイッターとかでもね、すごい練習の動画を上げたりとかね、ちゃんとね今の俺っていうのを表現して、世の中すべてに発信できる人なんですよ、だからストイックで真面目な方だなと僕思うんですけども、僕らが楽しく話してる感じに聞こえるっていうのは、多分僕らが適当ですごい知ったかぶりなんだけど、すげえ知ってる風な顔して話してるだけだから、ある意味不誠実かもしれないと思って俺は
不誠実だよね。
だから多少さんはうまく話せないんじゃなくて、多分すごい向き合ってるものにちゃんと誠実なんじゃないかなって僕は今ふとこのメールを読んでる最中思ったんだけど、どうなんだろう、
多少さんの話になっちゃうけど、必ずも活動を見てるだけで楽しそうって思っちゃうからさ、
そう
話さなくてもいいんちゃう
か、いちいちねなんかうまく話さなくてもね、なんだろう、スポーツ評論家とかではなくてさ、本当に多少さんは自分でもうアスリートとして見てるだけで僕らを楽しませてくれてるし、ちゃんと好きなことも伝わってるしさ、楽しいっていうのが分かるから、かっこいいなって思うしね、だからそれでいいんじゃないでしょうかと思うよね、
本当ですね、
いちいち口八丁覚える必要はないんじゃないかっていう意見から、俺ふと思ったのはね、
全面同意解決って感じですね。そうだ、これは。
でも2人はどうなの？好きなものをなんか話すとき、なんか考えてることとかってあるの？
でもそういう楽しいとか面白いとか好きっていう感情ってすごく個人的なものっていうか、自分の中の感覚なわけじゃないですか。そう言って絶対正しく人に伝えることってできないと思うんだよね。違う人間だから、
だから例えばさ、自分が今すごいお熱なものだったりとか、もうめちゃめちゃ好きなものがあっても、他人はそうじゃないことってやっぱあるわけ、
そう、
ツイッターとかで俺これ好きこれ好きこれが最高って、この動画見たら本当もう泣いちゃうわって例えば投稿したりとかするじゃん、本当に楽しいってね、まあ人が投稿したのでもいいけど、多分自分が投稿する時でも9割9分9厘の人ってこのツイート見ても別に何も思わないだろうなとは思うね、自分と一緒な、例えばね、ライブ ブの映像とかで自分はすごいいいけど、多分ほぼ伝わらないだろうなと思うけど、うん、だけど例えばそれで一人だけでもそれに共感してくれる人が出たりとかすることってたまにあるじゃん、うん、自分もこれめちゃくちゃ好きなんです、歌ってる姿見るだけで泣いちゃいますよねとか、この人があってやってくれると、それってすごい稀なことだけど、確かにいると思って、同じ好きな人って、うん、もうそれがお互い同じ感覚を持てたっていうだけでもうすごい嬉しいよね。もう、うん、もう付き合おうかって言っちゃいたくなるぐらいだよね、うん、そういう人だったら
いや俺ね、でもね、ああ俺の好きとは違うっていうは分かる。
ああ、そういうこともあるか、
うん、そうそうそう、だから絶対伝えきらんっていうのは、うん、全くシンクロすることっていうのは多分できないと思うっていう意味で、だから人に伝えるときにはデフォルメしなきゃいけないと思うんだよね、うん、歌だったら歌詞がいいとか、まあ、曲調がいいとか顔がいいとか、歌ってる人のマナーの雰囲気がいいとか、どうしても分かりやすいこととか共感できるものにデフォルメして共有できるような情報にしなきゃいけないと思うんだけど、本当、うん、心の中のこう湧き立つ感覚なんて伝えきらんのね、脳みそと脳みそつなげない限りは。だからある程度の嘘があると思うんだよね。嘘っていう言い方は良くないけれど、
うん、説明するというか表現するというか、ね、妥協だよね、みんなの目につくようにするときってね、うん、いやでも例えば何かの話題で、まあ、何かのスポーツが良かったでも何でもいいけどさ、すごいどんだけ説明しても、うんうん、その相手が興味がないときって別に伝わんないじゃん、うんうん、で俺逆に人にすごい押されたときに思うことなんだけど、自分がね、例えばこれがすごいいいんだよってずっとそれを言われて、でもあんま興味ないからまだ読む気しないなと思ってても、自分がそれになんか興味を持つ瞬間ってあるわけじゃん、うんうんうんうん、それが出てきたときに、あの人がすげえいいって言ってたな、読もうって読んでみようかなと思ってドハマりすることはあるから、結構時間差で来ることは多いかな、人に勧めるや
つ、ね、
うん、じゃあとりあえず今日はその面白いが伝わるかどうかを俺が一個、はい、最近自分がハマった漫画を通してテストしてみようか。おちょっとね、コロナ明けのまだ不調だから、それこそうまく伝わるか分かんないんだけどね、
リハビリね、
リハビリでちょっとやってみようかと思うんですけどね、これ普通に面白かったから久々コンテンツ界でちょっと話してたいんだけど、俺ちょっとこの前からね久々落語熱が来てるわけですよ、うん、
あ、
落語。
ああ、うん、いいよね、あの漫画ね。
で、普通に久々落語、すげえ詳しいわけじゃないんだけど、はいはいはい、たまに落語とか聞いては、また面白いなと思いながら、また離れて、またたまに聞くっていうので、最近ちょっと Spotify とかで普通に落語聞いたりとかしてて、で、漫画読んでみたいなと思って、はいはいはい、で、2つ読んだんですよ。昔からちょっと読んだりとかしたのもあったんだけど、まあ一つはもう有名な昭和元禄落語心中ですよね。
ああ、名作でございますね。
うん、でそれと、もう一個は、はい、ジャンプでやってる茜話、出てるだけ。うんうん、その2つ読んで、どっちもむちゃくちゃ面白かったんですよ。で、あれこそ、落語最近また熱がある、来てるんだよねって話しても、落語興味ない人にとっては全然興味ないわけじゃん。うん、へえ、そうなんだで終わるわけじゃん。うんうん、だけど、この2つの漫画、どっちも本当になんか落語家の魅力というか入門編になるには最適だなと思って読んでて。で、それで、まあ、どちらかを読んだらもうめちゃくちゃいいよっていうだけのおすすめ回なんだけど、うん、だけど2つやっぱタイプが違う面白さがあるなと思って。で、昭和元禄落語心中っていう方は、うん、久保田晴子さんかな、うん、作者。もともと BL とか書いてた人らしいのね。
うん、
で、まあ女性だろうと俺は思ってるんだけど、うん、本当に漫画自体がすごい女性らしい漫画なの。うん、それで、片や、茜話の方は今ジャンプで連載中で、何巻ぐらいまで出てたかな、うん、?5、6巻ぐらいまで確かに。
もう、7巻です、7巻です、
ね。あ、7巻出てるんだ。で、こちらは原作付きで、もうがっつりもうジャンプって感じなのね、もう落語っていう題材をザ少年漫画みたいにしてるのね、だからどっちも違う色で面白いんだけど、女性が描くものといわゆる王道少年漫画って全然違うなと思って、女性の描く作品って名作に多いんだけど、これ悪い意味じゃなくてすごいタイプの違いなんだけど、狭い世界にしていくやり方が多い気がするのね、女性作家って。社会全体に広がっていかないんだよね。うちのうちの一段に狭まっていくというかさ、狭まっていくっていう言い方は違うな、集約していくっていう感じかな。
俺とお前ぐらいになってきます。
そうそうそうそうそう。で、昭和元禄落語心中の方は、まあ、主人公一門というか、まあ、中心になる一門が有楽亭一門っていう一門なんだけど、で、主人公の有楽亭八雲っていう人がいて、で、この人が最初は大師匠として出て、そこに師匠に にもう弟子入りしたいっていう元チンピラのとこの子だけどめちゃくちゃ性格のいい子が入ってきてっていうところからストーリー始まるんだけど、でそっからその今名人と言われてる八代目八雲師匠っていうその師匠になる人の若い頃の話、生い立ちから今になるなっていくっていう話の過去編があって、で最後そこから未来へみたいな話になってく、その八雲師匠の一生を描いてる感じになるんだけど、そこでその八雲師匠の親友だったスケロクっていうもう一人のタイプの違うあの男の子がいて、で八雲さんの方はどっちかというと美男子で神経質な暗い男の子だったっていうところと、もう一人は快活な友達親友がいてっていうのと、そこにもう一人女の人が絡んできてっていう3人が結局主役になってる話なので、狭くで他のキャラも出てくるんだけど、結局中心はその3人のまあ恋愛事情とかいろんな人生の事情とかっていうところから楽しませていくっていう話で、そこからいろんなね次の代に広がっていったりとか家族が増えていったりとかっていうところで話を引っ張っていくんだけど、本当にその内へ内へ狭いところに話がどんどん集約していくのね。で片や茜話の方はまあこれもちょっとあの少年漫画らしいといえばらしいんだけど、どんどんどんどんねキャラが増えていくのね。でそれぞれが落語のタイプがあったりとか人間性のタイプがあったりとかしながら、それが自分の得意な落語の話につながってて、で自分の得意話があたかもねあの超必殺技みたいな挽回みたいな感じで出てくるのね。
そうね、表現が完全少年漫画
だ、ね、そうだからどっちもめちゃくちゃ面白いんだけどこれタイプ違いで、どっちが好きか好きな漫画のタイプでね、少年漫画めっちゃ好きっていう人はもう茜話読んでほしいんだけど、だから俺は茜話の方はなんて言えばいいんだろうな、ドラゴンボールじゃないなあれは、最近のもう古典となったものに合わせるとね、落語版ブリーチかなあれは。
そうっすね、いいところちゃんとまとめてるよね少年漫画もね、
完全に主人公軸で主人公が成長していく話にはなってんだけど、そこにどんどんどんどん強そうなさキャラが出てきてさ、かっこいいやつらが、でそいつがあの自分のタイプと落語を披露するところで挽回みたいな感じでさ、こいつの得意技、ね、こいつはこういう技を使うやつなんだみたいなのを説明してかっこいいみたいな、すげえみたいな感じになってで、戦っていくみたいな話になってて、その2つがねもう本当にチラッと落語かじって落語好きだなと思った時に、もうどっちも読んだらタイプ違いで面白すぎてさ、この2つ読んでくれっていう話をしないんだけど。
いや両方両極端ですよね。
ね、両極端で面白い。吉田くんどっちも読んだことあるの？
あ、どっちも読みましたよ。
どっちが好き？
読んでるし、両方好きですね。両方好きで。茜話は本当に単純に上手すぎるなと思って、漫画が。主人公が女の子っていうのもすごいいいなと思っていて、その女の子を盛り立てるさ、兄弟子衆のさ、なんか今っぽいじゃん、優しいっすよね、基本的に。
あ、そうだね、優しいね、基本的に。
優しいし、で、ライバルになる女の子とかも出てきて、一番の師匠は、すごいその、女性の、男社会で苦労した女性
の師匠。あれだね、うらら師匠だね、うらら師匠。
そうそうそうそう。なんかその辺のその、なんだろう、女性の生きにくさとかも、なんかエンタメにちゃんと昇華して、かつ、ブリーチっぽくもあり、ワンピースっぽくもあり、っていうこのまとめ方天才だなって思って、
いやすごい上手いんだよね、
読んでますね。そう、
かたやさ落語心中の方は本当に作家って感じじゃない、女性作家が書いてる一つのお話って感じがするんだよね。
そうっすね、読み口側の大奥とかなんかあの辺の漫画と結構近いなって思ってて、吉永文先生かやっぱその女性的だし、そのチンピラの子が来るじゃないですか、チンピラの子とその師匠の話と俺とお前の話 で、
うんうんうん、
で過去に行くとその師匠とその師匠の友達の俺とお前の話でっていう、ずっとあの恋愛じゃないですけど二人の関係性の話がメインで進んで
て、関係性の話でそこから社会全体とかではなくて、社会全体がその二人を描くための周り、
ね、
バックグラウンドみたいな感じになってるよね。
そうなんか読んだ後の抱える感想も真逆すぎてさ、テーマが一緒なのにこれどっちが好きって並べづらいものですよね。
そうだね、別物かもしれない。でもどっちもね、それぞれがちゃんと落語のお話をかけたりとか、落語の演題の説明もあったりとかして、落語自体の魅力もすごくちゃんとその中で伝わるように書いてるってところはすごいなと思って、
いや面白い、ぜひ読んでいただきたいです ね、
だからさ、それこそ落語心中で芝浜っていう人情話で有名なのがね、あの夫婦の話でね、すごい有名な代表的な人情話があるんだけど、芝浜はね落語心中の中の一番すごい感動するシーンで、まあこれちょっと読んだことない人に伝わるかどうかがすごい分かんないから詳しく説明できないんだけど、一番いいシーンでその夫婦の話 が本当に作中でもあるところでその芝浜をやるっていうシーンがあるのね、うんうんうん、でそのどうにもならない男と女の表現を芝浜で表現するっていうシーンができて、すごいそのシーン見てもう泣いちゃったんだけど、うんうん、でその芝浜の演題を茜話の時だとあの声優から上がってきた女の子をやるシーン
がね。ああ、そうですね。
で、その後その子は、まあ、いろいろあって、すごいそっから修行に励むようになって落語家になっていくんだけど、うんうんうん、その芝浜をやった時に、まだお前が芝浜はやっていい時じゃないって俺を見てて思っちゃって。
落語真珠、
ね。それも分かった上で多分漫画ではチョイスしてると思うのね、もちろん。で、落語真珠でその芝浜っていう話について、ちゃんと自分が、うん、あの教えてもらったから、別の漫画を読んだ時に、その演題についてのバックグラウンドがちょっと自分の中で広がってるからその漫画で出てきた話以上にね、そこに思い入れが出ちゃったりとかするっていう、はいはい、そのつながりはね、なんかやっぱ歴史ものと一緒だなと思って、知識が重なれば重なって溜まっていけば溜まっていくほどに別の面白さも出てくるなと思って、
その挽回はまだ出すタイミングじゃないみたいな気持ちになりますよね。
ただあえてその作品をこの時に持ってきた作者の意図っていうのも分かって面白かったりとかね、だからそれの、うまくできるところとうまくできないところっていうのもちゃんとその後説明されたりとかしててね、その時のその女の子が、
うんうんうん、あ、1個ごめんなさい、あの好きなものを語ってみようみたいな感じで初日さん話してもらったんですけど、うん、流れで僕も1個ちょっと紹介していいですか。いい漫画、いい、うん、あの昭和商店って漫画知ってます？
え、何？
あの
知らない、
お笑いのバクマンです。小畑先生が作画で、お笑いで M1 みたいなものを優勝するぞっていうで、きっかけが口下手、口下手というか、うん、あの人前で喋るのが苦手な男の子が、うん、幼馴染の女の子をうまく笑わせられなくて別れちゃったっていうところから始まるんですよ、うん、
あ、本当にバクマン、完全バクマンみたいなやつだね、
うん、そう、フォーマットが 100% バクマンで、でそのやっぱり少年漫画なんで、ライバルのコンビとかがやっぱり能力っぽかったり、こういう型だとか、うんうん、で主人公の二人組もう特殊能力を持ってますみたいな。例えば、口下手だけど大喜利がすごい強い。深夜ラジオに投稿しまくってて、めちゃくちゃネタが豊富なこと、うんうん、あとネタは一切書けないけど、もともと子役の役者をやっていて、舞台に立たせるとアドリブで何でもできちゃう天才みたいな組み合わせで。うん、で、正統派のお笑い芸人とかが出てきたりとか、うんうん、あとは極物芸人が出てきてるっていうのを、うんうん、なんでこれが面白いのか。っていうのをちゃんと解説しながら、お笑いをなんかそれ分解しながら漫画としても読ませてくれて、これすっごい面白いですよ。茜話って多分これもフォーマット近いんですよね、うんうん、茜話も落語テーマじゃないですか、
うんうん、一つテーマがあって、その業界のなんだろう大変さとかも含めてね、
そうそうそうそうそう、それのお笑い版なんで、多分今のノリで庄司さん読んだらすごいサクサク読めて面白いと思います。
同じフォーマットでプロの手によって描かれてる話に感じ
ですね。そう。で、なんか作中のライバルですごい、なんだろう、クロートというかプロっぽいキャラが今だと女性コンビだったりして、なんか女の子かっこいいキャラで最近出てきますよね。
そうだよね。少年漫画でもね。うん、いや、茜話が俺面白いなと思ったのは、ね、落語っていう題材ってさ、すごいその師弟関係が厳しかったりとか、その師匠の言うことは全てだったりとかっていう世界じゃない。うんうん、今のさ、いわゆる世の中で言われてるノリとは真逆の世界なわけじゃない。うんうんうん、それこそ修行にね、何年も何年もかけてみたいなのが、馬鹿らしいんじゃないみたいなことが言われてる昨今でさ、その落語っていうネタを引っ張ってきて、師匠が絶対っていうところが、すごい茜話も最初に描かれるんだけど、もう師匠にダメって言われたから全てが終わっちゃった。お父ちゃんがいてっていう話じゃん、あれも。で、その否定されたお父ちゃんを私がすごかったって証明するんだっていう女の子の話じゃん。意外とそういうところを持っていったのが面白くて、逆にそういう厳しい世界だからこそ、師匠と弟子がここまで絆の強いものになっていくってところも描かれたりとかするから、ある意味ネタとしては時代と逆行してるところかも面白いなと思って、それでいて今時でもあるし ね、
だからなんかいろんな漫画のいいところをすごい持ってきてて、
うんうん、
もうとにかくうまいっすよね。
いや、とにかくうまいなと思って、
絶対落語の漫画なんてね、普通にやるとしたら多分相当難しいっていうか、面白くない。
いや、難しいと、うんうん、それこそね、あの昭和元禄落語真珠みたいな、その話自体が人情話になってる話が、うん、合うのかなと思ってたら、うんうんうん、すごいもう少年バトル漫画風に仕上げて、うん、これはこれですごいなと思ってて、ね、
なんだっけ、あれ、あのライバルの名前忘れちゃった、一番うまい子、
あ、あれか、荒川海星でしょ、
海星か、
うん、あの男前の子でしょ、
なんだっけ、神経 重ねが節、
神経重ねが節、豊志賀の死でしょ。怪談話の必殺技でしょ。
完全挽回だったやつ。
目標であり最大のライバルであるかっこいい男の子が、最初は男なんだけどめちゃくちゃ色気と花があるっていう必殺技だったんだけど、うんうんうん、さらにそこから実は彼の裏にはすごい影があってっていうのを今度は怪談話で表現するんだよね。だ恐ろしさを持ってやがるこいつみたいなね。
見開きでめっちゃブリーチじゃんって感じだったもん ね。
エスカレートするとさらに面白くなりそうだな今後って思って。
派手になりそうです
ね。いや、俺はもともとはね、やっぱ青年漫画っぽいノリ好きだから、あの昭和元禄落語心中にむちゃくちゃあのこれ面白いと思って読んでたのね、うんうんうん、でふとそのまま落語ネタでね、あかね話、あそういえば最近面白いって言われてて吉田君も言ってたなと思って読んだら、うんうん、まあこれはこれでそのタイプが違うから余計瞬間的にハマっちゃったっていうかね、うんうん、同じノリじゃないから、でこっちはこっちですごいなと思っちゃった。ぜひ読んでほしいなと思いました。で今もう最初の田城さんのメール忘れてるけど、こうやって多分好き好きで夢中になって話してるだけなんだよね。
そうですね、話したいから話しただけです
もん
ね。
そうそうそうそう、でなんとか伝えてやりたいから、興味がない人にはなかなか興味を持たせるの難しいだろうなと思うけど、うんうん、自分のその面白かったを必死に伝えようとして、あっちから引っ張ってきたりこっちから引っ張ってきたりとかしてるだけなんだよね多分。
勝手に考察とか言い出すしね、これはこういうのでこうだと思うんですよね。いや知らんわいって話、ね、
そうそうそう、それも自分でもさ、ね、確信が持てるほどその考察が正しいかどうかも分かってないまま喋ってんだよね。
そんなもんだよね、そんなもんだなっていう再確認ができましたね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
うん
うん、じゃあ岩ちゃん、今日は話になかなか入ってこなかった岩ちゃんがまとめてもらおうかな。
いや今日漫画の話でしたけど、うん、はい、僕あんま漫画読まないっていうのと読まなきゃダメなんだけどね、職業柄絶対いろいろ読ま、はい、まあ、全く読まないわけじゃないんだよ、読むんだけれども、うん、前も話したと思うんだけれども、僕はこういうタイプだからっていう理由なんだけれども、仕事でわーって言って漫画書いてると、まあ、特に今僕原作もの書いてるんで、あまりにもこう、あ、いい、すごいっていう風に心を持ってかれると仕事できなくなる。
だから引っ張られるか仕事できなくなるかどっちかなんでしょ
う。そう、どっちか、どっちかなの。本当、なんかまあ危ないんで、あんまり読めないっていうのがあるから、今もこう、あんまりこう気持ちを持ってかれないように。
難しいな、それも難しいって話だな。
感動してはいけないんで、こう、メカニズムを読むってことは、しないといけないと思うけれど、だから
自分の型が崩れる恐れがあるのが怖いんでしょ。怖いっていうか、
そうそうそう、
ね、崩れちゃうと仕事できなくなっちゃうんだよね、うん、今の型、そ
う
そ
う、これやりたいっていう風になると多分もうダメだってなると思うんで、まあでも本当はね、なった方がいいんだよ。ダメだってなりながらのたうちもあって、うん、書くのが上手くなる道なんだけども、なんていうんですかね、僕は勉強嫌いだし、うん、こう割と決めた勝ち筋を行きたいタイプなんで、なんだろうな、そういうやつはもう自分のためだけに書きたいなと普段から思っているので、うん、そう、仕事ではやりたくないなと思いながら聞いてたし、こう2人が話してるの頭の中でこうやっぱ、うん、絵にするわけですね。こういう風な表現なんですよ。ああいう表現なんですよ。とか言うと、こう、コマで割ったりとかするんだけれども、はい、もう楽しいっていうよりは勉強だったなっていう感じの勉強になったなっていう回だったね。
じゃあ、これからもね、漫画のおすすめ話は吉田と俺がもうファン心全開でやっていきましょうか。
はい、頼むわ。俺はもう心を無にして聞いてる
から。やめてよ、それ。喋りずれえよ、俺ら。
それをメカニズムを分解しながら聞くから。
そうか。うん、俺らじゃあファン心全開で喋っていくことにするわ。
そうですね、う
ん、まあまず読んでねえか分かんねえけどな。
今の頭をぐっちゃぐちゃにしてやろうぜ今度。コンテンツ話また
して、いっぱいまたあるんで紹介したい
ね。瞑想させてあげよう岩を。
そうです、
ね、困るな。
また話しましょう。
ということで今日はまあ久々のコンテンツ話でした、うん、
コンテンツ回でしたね。
はい、じゃあ終わりにしましょうか。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。